26ページですね。ヨハネ第一の手紙2章の2節です。426ページです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界の罪のためのなための備え物なのです。まあ、求めている人々、まあ、救いようと願っている人々に示す言葉なのではないでしょうか。まあ、イエス様は正しいもののためではなく罪人のために亡くなられたことを教えてあげなさい。まあ、そのための一つの適当な箇所はローマ書の5章なのではないかと思います。271ページです。ローマ人への手紙の5章の6節と8節をお読みいたします。5章の6節お読みいたします。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご知識の愛を明らかにしておられます。結局代わりに犠牲になられ、代わりに死に渡された主イエス様こそ愛されている証拠そのものです。さらに主なる神は罪人であり、主の前に滅び失われていることを認めている人々を義と探ることを教えてあげなさい。まあ、義と探ることとは、罪は許されることだけじゃなくて、永久的に受け入れられ、よしと探ることです。義と認められた人は、生まれてから死ぬまで一度も罪を犯さなかったのようにしてください。まあ、考えられない。ピンとこない。けども、これこそが、聖書を通して提供されている救いです。4章の5節ですね。同じくローマ書5章の、4章の5節。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信ずるなら、その信仰が義とみなされるのです。どうして義と認められることがあり得るなのでしょうか。答えはコリント第2の手紙の5章21節です。321ページになります。もちろんこのような箇所を読んでも、そうかと思っても本当の意味でつかむもんじゃない。永遠の世界に入ってから初めてイエス様の犠牲とはどういうものであったか分かるようになります。この箇所もそうです。5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。まあ、意味は罪の塊とされた。あるよる時代のすべての人間のすべての過ち、わがままを一人ぼっちで犯したものとして取り扱われたのは十字架につけられたイエス様です。考えられない。けどもこれこそが聖書の中心テーマです。ちっぽけな人間は何を信ずべきかやるべきかじゃなくて、イエス・キリストは罪とされた。代わりに罰せられた。まあ、救われたいと願う人に、イエス様の流された血の力を教えてあげなさい。イエス様の血はすべての罪を洗い清むと聖書は言っています。もしイエス様の血死を信ずるならば、自分の罪は取り除かれ、もはや主なる神はその罪を思い出すことはない。私はあなたの罪を決して思い出さないと書かれています。流されたイエス様の血を信ずる者は救われ、もはや裁きに至ることはありません。イサヤ書の1章18節、前にも何回も開いた箇所ですけれども、やっぱり希望を与えるものです。1034ページです。 이사야서 이슈는 주하셋 싹 다래 런지야오 쇼토 슈와 오세라고 타도이 아나등하더는 주민아 희는 요니 아깝게도 육회는 요니 시로구나고 타도이 그게 나이는 요니 아깝게도 히츠주의 개는 요니나 마 예수님의 치토와 수배되는 주민요 清められるものです. ローマ人への手紙の3章の中でパウロも同じ事実について次のように書いたのです. 269 ページですけども ローマ人への手紙の3章の24、25節です. ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの故に与えなしに義と認められるのです. 神はキリストイエスをその血によるまた信仰による なだめの備えものとして公にお示しになれましたそれはご知識の義を表すためですというのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからですまあイエス様の犠牲イエス様の流された血の力は考えられないほどの素晴らしいものですヨハネ第一の手紙の一章7節皆ご存知な箇所なんですけども 많이 해가 가가다 페이지 ですよ 265 페이지 ですしかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでおならその時のみ私たちは互いに交わり本当の交わりを保ち御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますすべてはすべてです 과거의 죄에 대하여 현재의 죄에 대하여 생애의 죄에 대하여 에베소서 1장 7절에도 今度は 바울은 次는 요니 書いたので 아ります 1장 7절 これこそが 初代教会の 変わらない 喜びの 源でした 1章の 7節 私たちはこの御子のうちにあって 御子の血による贖い すなわち 罪の許しを受けてるのです私たちは罪の許しを受けてると言える人は幸せなのではないでしょうかそういう人々だけが安心して将来に向かうことができ死ぬことができるのですまあ言うまでもこれは人間の努力の結果じゃないこれは神の豊かな恵みによることです主は恵んでくださらなければおしまいまたロマ書 もう一回戻りまして、5章を見ると、パウロは、このイエス様の流された血潮の価値について、次のように書いたのです。5章の7節から、正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人が多いはいるでしょう、しかし。 私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご知識の愛を明らかにしておられますですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですもし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが 彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。まあ、救われたいと願う人に、まあ、イエス様は完全にお救うことができることを、まあ、教えるべきです。ヒープル書の7章25節、ヒープル書の著者は、このイエス様の完全な救いについて次のように書いたので、396ページになります。
396ページ、ヘブル人への手紙の7章の25節です。従って、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことができになります。キリストはいつも生きていて、体のために取りなしをしておられるからです。まあ、そういう文章簡単に読めますけど、本当の意味は、ちょっと、まあ、考えられない。 人間はいくら惨めであっても、イエス様はできる。ユダ書
の最後の2節を見ても同じように書かれています。436ページですね。これも、まあ、素晴らしい事実を表す言葉です。ユダ書24節と25節です。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光尊厳支配権威が私たちの主イエスキリストを通して永遠の先にも今もまた良いおかげでなくあれますようにアーメンとあります。まあ、イエス様は救うことができる、守ることができるお方です。ペトロ第一の手紙一章五節、415ページですが、一章の五節、あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。まあ、救われたいと願う人にどうして救われるか、すなわち自分の行いではなく、ただただ信仰により救われることを、まあ、強調すべきです。まあ、そのために非常に素晴らしい大切なのはローマ書なのではないでしょうか。ローマ書をもう一回ちょっと戻りまして、3章269ページです。ローマ書3章の25-26節を読み出します。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって皆見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信ずる者を義とお認めになるためなのです。それでは私たちの誇りはどこにあるでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってですとあります。まあ、使徒行の中で、まあ、一つの実例も確証されます。有名な中国書の31節、二人は、まあ、ヨシュア、パウロとシラスだったんですけども、二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるとあります。信ずれば自分だけではなく、主は家族の救い、親戚の救い、知り合いの人々の救いを約束しておられるのです。神は実にその一人を与えになったほどに、よう、まあ、あなたを、私を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信ずる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は、頭を下げたくない者は、従おうとしない者は、命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまるとあります。もう一箇所読んで終わりましょうか。ローマ書七章の九節、十節です。280ページです。ローマ書七章の九節と十節。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信ずるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。まあ、もう一つ、信仰は感情とは全然関係がないと覚えてもらうべきなのではないでしょうか。多くの人々は罪の苦しみのうちに滅びるという感傷にとらわれています。ですからその人に、信仰とはイエス様がなされたことを自分から見つめることです。ヒブル書の注意書一節に、信仰は望んでいることがらを保証し、目に見えないものを確信 させるものですとあります。主なる神の約束は言っています。イエス様の血はすべての罪から清めると、まあ、滅びゆく、あるいは干渉にもかかわらず、それを安心して信ずることができる、分かったからじゃない。聖書はそう言っているからです。まあ、今日は表と幸や姉妹明かししています。おそらく喜んでするじゃないかね。いや、今度、かなみちゃんね、娘はね、どこでしたか、福島、須賀川で洗礼を受けたんですね。まあ、他の4人の全部宇都宮の姉妹たちも一緒に受けたんですね。ですからね、一つのところでね、そんなに導くかかるのは良かったけど、かなみちゃんは一番年の若い姉妹でした。その前に、かよこ姉妹お願いします。